金沢駅近接のビルに入居する、レディースの洋服のみを扱うショップに、不相応な男がいた。彼はディスプレイされている洋服類には目もくれず、その場でジャケットを脱ぎ、店員に脚立を持ってくるよう言った。
脚立ですか？
20代前半と思われる対応の女性店員は困惑した様子である。無理もない。今はセール期間の日曜日だ。しかも夕方17時半。客足は途絶えるどころか増える一方だ。年頃の女性たちがセール品を物色している。その対応に追われているというのに、ワイシャツ姿の60代と思われる白髪の男性が、汗をだらだらと流しながら、脚立を持ってこいと言ってくるのだ。業者かと尋ねても、男はつべこべ言うなと偉そうな態度でせかす。対応に苦慮した女性店員は、店のバックヤードへと一旦姿を消した。しばらくして奥から店長とおぼしめしき豊島の30代の女性が出てきた。彼女は驚いた表情で男を見た。
なんなんいきなり。
いいから脚立を持ってきなさい。
女性は周囲をさっと見回して気まずそうな顔をした。そして男の手を引いてバックヤードに連れ込んだ。
こんなクソ忙しい時になんでお父さん来とらん？
理由は後や。なんか脚立の代わりになるようなもん用意せえま。
何言っとれん、今セールねんよ。お客さんいっぱいおれんになんでそんなことせないかんが。仕事の邪魔せんといてや。
だら、それどころじゃねえわ。
なんなん。
男は女性の両腕をゴツゴツとしたその手で握りしめた。
久美子、いいか。
いいかって。
仕事中かもしれんけど、それよりも大事な話がある。
なに、困るわ。
お前を監視しとるやつがおる。
え？
お前、東堂って男知らんか？
知らんわいね。
うん。そいつがここのどこかにカメラみたいなのを仕掛けとるはずや。
は？
お父さんは見たんや、その映像。
なんで？
だから言ったやろ。理由は後やって。とにかくそのカメラ取っ払わんことにはずっと監視されとることになる。
父の様子がおかしい。いくら真夏であると言っても、店内は空調によって適温を保っている。にもかかわらず、彼の額からは滝のような汗が流れ、ワイシャツもそれによって肌が透けるくらいである。そして、息遣いも荒い。普段は常に平静を保ち、悠然としている父が取り乱している。ただごとではないと、久美子は悟った。自分の腕をつかむ父の手をそっとどけ、隙間から彼女は店の様子を見た。まだ、客がいる。
お父さん、カメラってどこにある？
ああ、店の入り口の天井あたりやと思う。そっから奥のレジに向けての映像やった。
久美子は、山形の言う箇所を見た。
カメラみたいなもんないよ。
親からその天井の中にそれが埋め込まれとるんやって。
こんなこと言ってもお客さんもおるし、今そんなことできんわいね。もしもそこ調べるってなったら管理会社の人にあそこの天井引っぺがしてもらわんといかんがいね。
ああ、そうやな。
ここでようやく山形は落ち着きを取り戻した。
どうしたん？ 初めて店に来たと思ったら。
いや、すまん。
店の閉店時間は21時になる。せめてそれまで待たないことには何もできないと、久美子は山形に行った。お父さんの言う通り、変なカメラ仕掛けられとるんやったら、こうすればいいがいね。久美子はそう言うと、セールと書かれた大判の POP を取り出した。そして、脚立を持って、父の言う場所へ移動し、その天井あたりに、これを貼り付けた。こうすれば、とりあえず目隠しできるでしょ。
ああ、おう。
管理会社に行ったところで、設備の不調とかの話ではないから、すぐには対応してくれない。しかも、今はセールという繁忙期。営業時間中に客の入りを妨げるような作業は控えたい。今日の閉店時間に一度自分で調べるだけ調べてみると、久美子は父に言った。
ほんなら21時にもう一回ここに来る。
やめてよ。いい年こいた女がお父さんとベタベタするなんて嫌やわ。そうこうやり取りする中、客数が増えてきた。店入り口の天井という意外な場所に貼られた POP が聞き出したのだろうか。スタッフが手張り出していた。その様子を見かねた久美子は父に家で話を聞くと言って接客に向かった。山形は大きく息を吐いて、ハンカチで汗を拭い、ジャケットを肩にかけた。そして携帯電話を取り出して、それを耳に当て、その場を後にした。
自殺ですか？そうです。
北署署長室に呼び出された岡田は、目の前に座る若林の言葉に、疑念たっぷりな声色で返事をした。
動機は赤の他人を傷つけてしまい、両親の呵責に苛まれて。署長、
いい加減にしてください。
はい？
長尾の件といい、小松の件といい、今回の留置所の件といい、署長の処理には私は承服しかねます。
私は課長の承認を得ようなんざこれっぽっちも思ってませんよ。そもそも、なんで部下であるあなたの意見を求めなければならんのです？第一、あなたが捜査の陣頭指揮取ってると、一向にその処理が進まない。遅いんですよ。だから統一卒業のキャリアである私が現場の様子を見て直接判断したまでです。
若林は岡田とは目を合わせず、手元の書類に目を落とすだけである。
困るんですよね。署長の私が判断したことを捜査一課の部下たちにおかしいとか不意調されると統率が取れなくなるでしょう。
署長、お言葉ですが、私には署長の判断の根拠がさっぱり理解できんのです。現場の連中も私と同意見です。
それはそうでしょう。あなたたちノンキャリの頭脳と我々の頭脳とでは構造がそもそも違いますから。
岡田は怒髪天をつく思いである。
とにかく、何度も言ってるように、あなたたちは私の言う通りに捜査をしなさい。今後、またあなたが私の判断に疑問を呈しているという報告が入ったら。
若林は書類をめくる手を止め、岡田の目を鋭い目つきで見つめた。しばしの間、
所長室に沈黙が流れた。岡田はこの先の若林の言わんことを察したが、彼の不合理な推理と判断にどうにも腹の虫が収まらない。彼は肩を震わせながら一礼し、若林に背を向けた。所長室のドアノブに手をかけた時である。岡田は若林に背を向けたまま、こうつぶやいた。
現場を舐めるなよ。
若林はその言葉には何の反応も示さなかった。岡田を見届けた若林はため息をついた。
時間はそうもないな。
そう言って彼はおもむろに携帯電話を取り出した。
もしもし、若林です。はい。はい。はい。ええ。実は、近藤里美について知る人間が死にました。はい。ええ。その線が強いかと。自殺ということにしておきました。
若林は電話の向こう側の人間と会話を続けた。
ええ、ええ、ええ、はい。うん。ところで、どうですか、そっちの方は。ええ。ああ、そうですか。順調ということですね。ええ。もちろん。はい。了解しました。また報告します。
若林の顔には、笑みがこぼれているように見えなくもなかった。この全通いかがでしたでしょうか。このお話は毎週1話ずつの更新を心がけ鋭意作成中です。ご意見やご感想などがあればぜひお寄せください。ウェブサイト中のコメント欄や直接お問い合わせのところからメールを送ってくださっても結構です。必ず何かしらのレッスンをさせていただきます。また iTunes ミュージックストアのポッドキャストのレビューも頂戴できれば嬉しいです。ただしポッドキャストのレビューに関してはレスができませんのでご了承ください。皆様の声一つ一つが私にとって非常に励みになりますので、何卒よろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。